の炎天下が戻ってきました。この暑い夏、私たちは小泉訪朝以来2ヶ月のこの拉致問題にも引き続き取り組んできたところであります。今回国の政変によって安倍内閣から内閣が交代をするという時代になりましたけれども、私たちは国家の主権が侵害をされ、日本人の人権が侵害をされたこの事件を一刻も早く解決をするために、次期内閣にも当然この問題の国家的優先順位での取り組みを求めてまいりますし、私たちも国民運動をより一層強化をして拉致被害者の全員の救出に努めていきたいと思います。皆さんご存知のように、横田めぐみさんが拉致誘拐された北朝鮮の国家犯罪を私たちは糾弾しなければなりませんけれども、この事件が起きてからすでに30年が今年は経過をいたします。横田めぐみさんは自分の生きた13年の日本での人生よりも長い人生をあのテロ国家北朝鮮において送っているのです。我々はこの事件が一体なぜ解決されてこなかったのか、戦後政治の闇と戦わなければならないと思うのです。皆さん、横田めぐみさんの事件の2ヶ月前に三鷹市役所の警備員をやっていた久米さんという方が同じように拉致をされました。この久米さんの昭和52年の9月の拉致事件は警察によって犯人が逮捕されています。証拠品も押収されています。しかしなぜかこの事件は闇に葬られ、公になることはありませんでした。もしこの犯人逮捕と北朝鮮による拉致事件を国がはっきりと国民に説明し、そして世界に訴えていたのが、2ヶ月後の横田めぐみさん、あるいは翌年昭和53年に多発をするあの帰国をした5人の被害者の事件が防げた可能性が大変大きいのです。当時の内閣は福田赳夫内閣でありました。この福田赳夫内閣において昭和52年当時、北朝鮮の工作員拉致犯人を逮捕した警察の情報が内閣に総理官邸に届かなかったはずはないのです。その総理官邸には秘書官としてあの福田赳夫の息子である福田康夫という今少し有名になっている人が秘書官となってしていました。つまり彼らはこの事件の現場を知っているのです。しかしなぜかこの事件を公にしなかった。そのことが拉致事件の未解決に今のこの事件を引きずりながらつながっているということを我々は知らなければなりません。今テロ特措法の問題がいろいろ議論されておりますけれども、日本はとっくの昔にこれに屈しています。あの昭和52年の久米さんの三鷹市役所の警備員です。昭和52年の9月に拉致誘拐され犯人が逮捕されたと言いました。その10日後に日本航空機バングラデシュの確かに着陸をした有松東京行きの日航機が敵軍派に乗っ取られる配達機事件がありました。この時ももちろん福田内閣です。この時日本は何をしたか、刑務所に入っていた連合赤軍のテロリストたちを釈放し、そして16億円の身代金を我々の税金から払ったのです。日本はとっくの昔にテロと戦わない国家になってしまいました。つまりそのことが拉致事件を真に国家主権の侵害、ある意味では戦争を確保しなければ解決できない問題として捉えることができなかったのです。私たち国民は、私たち議員連盟は、土屋孝之都議会議員を中心に平成9年からこの運動に取り組んでまいりました。10年の歴史を刻みました。当時はいろいろ朝鮮総連の妨害もありました。また私たちは京都も戦ってきました。皆さん、我々は小泉訪朝によって拉致事件解決の糸口がつかめたと思っているかもわかりませんけれども、私は最初から期待はしていませんでした。あの小泉訪朝はブッシュ大統領が北朝鮮を悪の枢軸と位置づけて、場合によっては直接武力攻撃も躊躇しないというメッセージを年頭教書において告げたから、北朝鮮の禁止 象に触れ上がって、この淀川事件、あるいは拉致事件に関する被害者の一部を返したりすぎないのです。その時の総理大臣がたまたま小泉純一郎という人であったということなんです。つまり私たちは戦後政治の闇と戦う姿勢を引き続き崩してはなりません。小泉法相の後、私たち議員連盟は、この今皆さんがつけておられるブルーリボン運動を始めました。三角の切り込みは、一日も早い解決を願っています。青い海と青い空によって隔てられているけれども、私たちはこの道を必ず救い出すという気持ちを込めて、このブルーリボン運動を始めました。当時つけてくれる人はほとんどいなかったのです。それしかも官僚もほとんどつけてくれませんでした。しかし、我々の運動が皆さんのご協力によって盛り上がったことによって、拉致問題解決のための一つの象徴として、このブルーリボン運動が広まったのです。交代ですと時間ですという、今、提示がなされました。もっともっと